はい、こんにちは。ゼロトピックです。ゼロトピックは 10X の代表である山本が経営や日々の気づきについて話すポッドキャストです。で、今回はですね、別のポッドキャストで、オフトピック、あるいはリピートライムっていう、なんか自分が聞いてるポッドキャストがあって、まあその中でこう、立て続けにコンパウンドスタートアップっていう、要は複数のプロダクトを、まあ提供して、事業を立ち上げていくっていうようなスタートアップについての話がされていて、まあこれは結構個人的にタイムリーなテーマだったので、これについてこう、自分がどう思ってるかっていうのを少しこう考えを言語化してまとめておきたいなと思っています。で、まず、ちょっと前提として、まあ、どういう内容を話されていたかってところを少し振り返ろうと思うんですが、まあ、まず、コンパウンドスタートアップの定義として、まあ、スタートアップとして、こう、複数のプロダクトを顧客に提供するってところからスタートするっていうパターンをコンパウンドと、まあ、この、それぞれのポッドキャストでは指されていたかなと思っていますと。で、まあ、これが、これまでの、まあ、Y コンビネーターに始まる、まあ、特定の顧客のすごく深いペインを、一つのプロダクトで解決して、まずは PMF をしっかり強く確認しなさいっていうセオリーと違うじゃんみたいな。なんかそんな、まあ今まで良しとされてきたものとの、まあ結構アンチテーゼみたいな部分があるので、少し議論が起きているのかなっていうふうに思っています。で、メリットはまあ当然いくつも商品が売れること。まあそれは、要はいろんな顧客、まあ A ってプロダクトだったら、まあそれは違うって顧客に対しても B ってプロダクトが刺さって売れるってことができるかもしれないし、 A を売れたお客様に B が売れるってこともできるっていう、なんかそういう事業機会の拡大っていうのが、まあ、メインのメリットだっていうふうにお話しされてましたと。他方で難しい。で、US でなぜこれが成立してるかというと、まあ、まず買収ができたり、技術的インテグレーションができるような、まあ、チームとか経験が、US の市場に資産として溜まっていたり、まあ、あるいはエンジニアリング組織についても、なんかそういった、複数のプロダクトを運営してきた経験をする人間がいたり、組織があったりっていう、まあ、そういうセオリーが溜まってきてるっていうところが、まあ、一つ挙げられていたものの、まあ、やはりかなり難しいっていうようなことが話されていましたと。で、これについてこう自分がどう思うかみたいなところを少し話したいなと思ってるんですが、そもそもこうマルチプロダクトというかコンパウンドって言ってもなんかパターンがでっかく言うと2つあるんじゃないかなっていうふうに思っていますと。で、一つは、まあ事例でも話されてたセールスフォースみたいにプラットフォームっていうものをベースにその上に複数のアプリケーションで、それがここでいうプロダクトですねが N 個、結びついていく。で、最も重要な基盤とかデータとか、なんか技術的な、抽象概念っていうのが、プラットフォームの方に資産として溜まっているっていう状態。まあ、これを、まあ、パターン一つ目として、もう一つのパターンは、全く独立したプロダクト。要は、あらゆる、こう、連携ってものを、また加味しない形で作られているパターンっていう。なんかこの二つなんかなっていうふうに思っていますと。で、前者のプラットフォームをベースにする場合、メリットっていうのは、やっぱプラットフォームっていう共通基盤とか、ある、中小水準の恩恵を、まあ、極めて他のプロダクトがシームレスに受けられるっていうポイントだと思うんですよね。例えばもうすでにデータモデルがあって、その型通りに作っていくとプロダクトができるとか、あるいはセキュリティのレベルが、かなり高い水準で一定にできるとか、まあデータ連携がしやすい状況、まあインターフェースがちゃんと切れてるとか、なんかそういった、共通基盤のメリットを受けられるっていうのが良くて、これは結果的に、新しいアプリケーションを出す時の開発速度につながったり、あるいは硬さ、要は品質の高さにつながっていくっていうのが、まあクリアなメリットだと思っています。で、当然ですけど、既存の顧客に対して複数のアプリケーションをクロスセルしていくってことは、まあ当然できる。まあこれはどっちのパターンでもできると思うんですが、プラットフォームがある場合でもそこは問題ない。顧客資産の再生産性がすごい高いっていうところかなと思ってます。ただデメリットもあって、デメリットは明確にプラットフォームを作んなきゃいけないっていう、なんかそれが超絶困難だと思っていますと。で、プロダクトの開発の他に、要はアプリケーションとして、まあ、機能の塊を作っていく、っていうことの他に、要はその、機能をどのように提供するかっていう、プラットフォームっていう、抽象水準の、まあ、定義、開発、アーキテクト、そういったものが、まあ、必要になっていって、まあ、それに応じた組織の構造っていうのも、ある種分割した形で必要になっていくし、プラットフォームとアプリケーションの間で、適切な牽制関係も必要になっていく。 あるいは、じゃあ事業のフィードバックってどこにどういったか形でかかるのかっていう、当然両方プラットフォームにもアプリケーションチームにもかかるはずなんですけど、まあ、そのこう社内構造の複雑さみたいなのを受け入れていかなきゃいけないっていうのが発生するので、まあ、非常に要はこのプラットフォーム作るっていうことが難しくって、その、デメリットみたいなものをそのまま引き受ける必要があるのが、あのプラットフォームをベースにしたパターンの、まあ、大きい難点かなっていうふうに思ってます。あとは日本で言うと、このプラットフォームを経験した人材ってそんな多くないと思うんですよね。そこがすごい難しいですね。アーキテクトとしてもそうかもしれないし、プロダクトマネージャーもそうかもしれないし、当然プラットフォームに特化したソフトエンジニアも、まあ、やっぱり市場の中では非常に貴重っていうところが、まあ、難しさの一因であるかなっていうふうに思ってます。はい。でちょっともう少しこっちのパターンを深掘りしてしまうと、多くの場合でデータモデルのアーキテクトってのはすごい難しいと思っていますと、まあ、あとは自社の技術水準をどの中小水準で、投資していくのかみたいなところもすごく難しいのかなっていうふうに思っています。でちょっと手前味噌ながら自分たちの話をすると、ステーラってなんかフォールプロダクトを歌っていて、本当にそのステーラっていうワンプロダクトの中に実はあの別のプロダクトとして切り出せるレベルのでかい機能群がものすごいたくさん詰まってるんですよね。でこれが1枚のデータモデルを参照しながら作っていって、まあ、結果的にこう我々は PMF をしたんですよね。まあ、A と B と C と D と E っていうもののつながりの中で、まあ、要は顧客のネットスーパーを早期に提供できるとか、極めて高い品質のものを提供できるっていう、なんかそういう価値を提供したことによって PMF したんですけど、その個別の機能群だけが欲しいっていうニーズもやっぱ強くあって、まあ、なぜならエンタープライズってすでに個別のシステムっていくつか持ってたりして、ただその中で埋めれない部分を、まあ、10X が提供しているソフトウェアであれば、まあ、そこはすごく高い水準に満たせるから、この部分だけ欲しいっていうニーズが、まあ、かなり急騰してきますと。だけど、まあ、そういったものに、さっきのこう1枚のデータモデルの上にあるプロダクトだと、まあ、なかなか提供が難しいっていうのが、我々が今面しているチャレンジだったりして、まあ、これを独立したアーキテクトにこう分割していくっていうのが、まあ、要は2度目の PMF にすごく必要なんですよね。1社、2社、3社に丸ごと入れるっていう意味での PMF はできたけど、だからこれを分割して一部だけをインテグレーションして入れれるようにすることで、まあ、さらに事業機会を拡大すると。だけど、それにやるためには、まあ、プロダクト側のアーキテクトの変更、要はこの機能の品質とか機能の数みたいなものではなくて、プロダクトのアーキテクトの変更そのものが事業機会に直接結びつくっていう、まあ、結構自分的にも見たことがないような、機会と面していて、まあ、これが大きなチャレンジになっていて、まあ、これをかなりこうトップダウンでこうリソースもかけながら今はチャレンジをしていこうと考えているところですと。でちょっとそれ横道に逸れちゃったんですけど、まあ、戻ってパターン2つ目の方ですね。これ初めから完全に独立したプロダクト、まあ、データモデルも全く共通化させず、まあ、技術的な資産も共通化させずっていうパターン、はもうこれ完全に独立したチームで、全く横のことを考えないで開発できるのがすごいメリットだと思っていますと。まあ、例えば自分の経験だと、メルカリっていう会社がメルカリってプロダクトの他に、なんかメルカリあってってプロダクトを開始した時は、まさにこのパターンで完全に独立したものを作っていて、データモデルの共通化とかも一切ないです。で、B2C なので、まあ、C 向けのプロダクトっていうことで、顧客資産の使い回しみたいなものだけ、して、まあ、メルカリのユーザーに会って使ってねっていう通知をするだけみたいな、なんかそういう形でした。で、デメリットは、この中小領域ってものを適切に検討しないんですよね。なので、技術的な再生産性っていうのはすごい低いなっていうふうに思っています。まあ、で、使い回しはできなくて、毎回新しく起用するようなもの、だからそこにいる人たちのノウハウだけが再利用できるものであって、技術的な資産とかデータモデルの妙とか、まあ、あるいはインテグレーションするための API とかそういうものは全く用意されなくて、なかなかこう組織の再生産性はそんな高くない状態で進むかなって思ってます。で、実はなんかほとんどのマルチプロダクトってこの後者のパターンだなっていうふうに思ってるんですよね。それは結構大きい問題を、仮に PMF した後抱えやすいっていうデメリットがあるなっていうふうに思ってます。で、このケース考えるときに、サンサンっていう会社のビルワンっていうプロダクトって結構いい例だなと思っていて、なんかサンサンはこのちょうど中間ぐらいだと思うんですよね。パターン A とパターン B の間ぐらいで。まあどういう意味かっていうと、まあ8とか 33で構築している技術とかオペレーションの基盤がそのままビルワンっていうプロダクトでおそらく使われてるんじゃないかと思ってます。その基盤っていうのは OCR で、まあ、テキストを適切に、読み取って、必要なメタ情報として分類する。で、最後それをプラス人で保管するっていう、なんか人で何を保管したらいいかってところが極限まで研ぎ澄まされていて、まあ、その OCR っていう AI と人の目見っていう、その2つのオペレーション、あ、まあ技術とオペレーションの組み合わせによって、培われてるその基盤みたいなものが、まあ、そのままビルワンに使われてんじゃないかなっていうふうに思っています。かつ既存の顧客資産にもクロスセルができるっていうところ。ただなんか全くサービスの性質としては違うんで、おそらくですけどデータモデルってのは共通化されてないんじゃないかなっていうふうに思っています。のでちょうど中間にあるようなサンプルなんじゃないかなと思ってますし、まあおそらくですけどこの33の特許の戦略とかも考えると、このなんていうんですかね、進め方みたいな、あの基盤の水準をどこに置くかっていうのはかなり戦略的に考えられていたんじゃないかなっていうふうには思っていますと。はい。でこの辺がちょっとその2つのパターンについて思ったことで、あとはこう市場の要因みたいなものもあるかなと思っていて、今新しくなんか起業したりスタートアップをやろうと思った時に、これまでより同時に多くの複雑な問題を解かないとスタートアップにできない問題があるなっていうふうに思っています。まあ、なんかあの要は簡単な問題というか、ソフトウェアで3日で作れますみたいなものっていうのはもうほとんどなくて、まあ結構その複雑で難しいオペレーションも絡んだような問題を解かないと、まあなかなか本当に立ち上がるスタートアップしづらいなっていうふうに思ってます。で、この時のこう創業時というか、プロダクトを作り始める時に、まあつまり大きい問いと向き合わなきゃいけなくって、まあそれは何かっていうと、1枚のデータモデルも何でもいいと。後に技術負債っていうのは後ろに追いやるので、まずは早く動くものを作って PMF を目指すっていうのか、あるいはそこの PMF の不確実性は一定、飲み込みつつ、まあ、要はキャッシュがバーンしてしまうとか、そういうリスクを飲み込みつつも、まあ、一定の分割レベルを持った、まあ、要は中小水準への投資を進めながら、モジュールが分割されたプラットフォームとプロダクトを作っていくのか、まあ、あるいは独立したプロダクトをもう何個も作っていく。で、そこにこう、再生産性の低さっていうのは発生するけど、PMF はまあ何個もできるよねっていう、前提でやるのかっていう、この技術的な意思決定っていう ところだったり、設計に対する意思決定っていうのがすごいこう難易度が上がってるなっていうのが、まあ、市場の要因で起きてる気はしていますと。ゆえに、こう創業者とか、あるいはまあ CEO、CTO 含めて、爆速でなんか作っていくっていうことのためにこうアーキテクトのスキルっていうのはものすごい重要になってるなっていうふうに思ってます。で、僕自身とかこうアーキテクチャを考えるみたいなのは、まあ、技術的にはやったことはないですけど、事業水準の中で、どのようなアーキテクトであるべきかってところは、まあ、フィードバックをすごく、持ってるというかかけていて、まあ、そこを特に CTO である石川さんと直近はかなり、議論する時間が長いなっていうふうに思ってますと。で、最後もう一個こう組織的な論点もあるなと思っていて、最終的にはこうプロダクトとか そのプラットフォームとか、まあ、そういったものの形に事業組織もフィットさせないと絶対速度は出ないっていう、まあ、いわゆる逆コンウェイみたいなものが発生するなと思ってます。この辺はおそらく VC の目線から全然見えないと思うんですけど、こう技術的な組織を、運営していく上では必ず出る論点だと思ってます。まあ、要は独立した組織で、独立したガバナンスでプロダクトと事業一体で進められない限り、顧客の価値に届くものってなかなか早くデリバリーできないとか、顧客の価値は何かっていうその抽象水準に下ろして、プラットフォームフィードバックみたいなものも、もうでかい一枚の組織、例えば100人、開発チームの組織がありますってところと、なんか10人ずつ10個のチームがあるのだと全くスピードが違うと思うんですよね。なので適切なフィードバックができる環境を作るっていうことをするためには、技術組織とプロダクト組織っていうのは、ごめんなさい、事業組織とプロダクト組織っていうのは完全に一致させる必要があると思っていますと。はい。これしないまま、まあ、これはうちの反省なんですけど、例えば1枚のプロダクトの中で、要求が100個、1000個来ましたってなったら、これ優先度絶対直列につけられないんですよね。わかんないですってなっちゃいます。なので適切なこう分割をして、その分割の中で優先度を決めて、リソースを配分するっていう、経営の投資活動をしなきゃいけなくなるんですけど、まあ、この技術と、 プロダクトの組織と事業の組織が完全に分割していて、技術側は1枚です。事業は N でありますっていう状態になっていくと、まあその要求の数って爆発して優先度もつけられない。結果、経営のスピードは落ちるなっていうふうに思っていて、まあなんか、この技術的な意思決定と組織的な意思決定と、あとはその上で事業的なトレードオフも必ずあって、なんかプラットフォーム作るってなると、プラットフォーム作るための期間潜んなきゃいけなかったり、仕様のロックインが必要だったりっていうのが必ず発生すると思うので、まあその間、もう事業的なトレードオフをどのようにコントロールするかっていう問題も出てきて、まあやっぱこう、まあ難しいなと思ってます。ただなんかこれらトータルでマネージできる会社だけがやっぱり本当に最後まで成長するこう期間を長く取れるんじゃないかなっていうふうに思っているので、まあもう割とどこの会社も避けて通れないチャレンジなんじゃないかなっていうふうに思っています。まあこう今時こう一つのプロダクトでドンみたいなのはやっぱり結構難しくって、まあ、過去で言うと、やっぱ複数のプロダクトを束ねて、まあ顧客の大きな問題を解けるっていうところにやっぱり価値があると思うので、その上で言うと、遅かれ早かれ、この問題っていうのは、こう全てのスタートアップの経営者が考えなきゃいけない問いなのかなっていうふうには思っています。はい。ということで、ちょっとバーッと自分の考えを喋ってみたんですが、まあもしこうコメントだったり、こう質問だったりあれば、Q&A のサービスでいただければと思います。はい。それでは。